人間さ、食べ物とギャンブルと女にね、興味がなくなると、もう世界がね、とてつもなくつまらなくなるっていうね、そういうの皆さん知ってましたかっていうね、そういうお話なんですけど、いやね、まあ、こういう食べ物、ギャンブル、女っていうのはさ、やっぱ人間のね、欲求って部分だから、基本的にはさ、興味がなくなったりはしないとは思うんだよね、普通は。ただあえてさ、そういう節制をしたりさ、あと逆に自分からね、諦めたりとかすることで、まあ無理やりね、興味をなくすっていうことはね、できるとは思うんだけど。で、最近はさ、ちょうどダイエットをさ、始めて、今だいたい始めてさ、1ヶ月ぐらいなるんだけど、まあでもね、一応まあ成果は出ていてさ、60キロぐらいあった体重が 56.5 とかだから、今だいたい1ヶ月で 3.5 キロぐらいはね、痩せたんで、まあでもただね、これはね、食事制限とかして痩せてるやつだから、まあリバウンドはね、まあ確実に来るかなとは思ってるんだけど、でやっぱさ、そうやって食事制限しちゃうっていうさ、ことをすると、今まではさ、まあお金がね、あんまりないからさ、そんないいものは食えないけどさ、まあできる限りさ、お腹いっぱいになりたいと、だから、まあ、穀物をね、大量に食べてさっていう感じだったから、まあ例えば100円ね、100円で3玉入ってるうどんとかさ、別に普通に1食で食べちゃうしさ、焼きそばだって3玉食べちゃうし、でご飯とかだってさ、ちょっとお腹空いてればさ、カレーとか作っちゃったらさ、ご飯2合ぐらいさ、ね、晩飯で普通に食っちゃうわけじゃん。そうするとね、やっぱさ、太っちゃうけど、だそういうアホなね、食生活をね、してたか、もしくはまあ最近だとやっぱしさ、近くのお弁当屋さんで揚げ物がね、やっぱいっぱい入ってるさ、お弁当食べちゃうわけじゃん。まあいわゆるホットモットの海苔弁当ですけどね、あれだってね、もうコスパがすごいよ。コストパフォーマンスが290円なのに一食700キロカロリー以上あるからさ、まあ、カロリー少ない人はね、あえて安くね、カロリー取れるから逆にカロリーメイト食うよりはいいんだろうけどさ、でもさ、一食700キロカロリー以上取っちゃうとさね、ちょっとそりゃ太るよねっていうね、ところあるから、だからやっぱちょっと考えてさ、最近はやっぱし朝はね、おにぎり1個で、で昼はおにぎり2個で、夜はできる限りさ、低いカロリーのさ、まあ、だいたい400キロカロリー以下のものをね、食べようとしてるわけよ。でもそうするとさ、やっぱし今までそうやって大量に食ったりとかね、美味しい美味しいホットモットのお弁当食べたりとかさ、そういうのできなくなっちゃうとさ、今日何食べようかなとかじゃないんだよね。そういう楽しみがもう全くなくなっちゃうの。今日は何食ったらカロリー少なくて済むかなとかさ、枝豆かなみたいなんで終わっちゃうわけよ。もうね、つまんないね。なんでね、そうすると、ね、食事だけで考えてたよ。1日3回食事がある中で、ま、仮にね、1食40分、ね、かけるとしようよ。したら3食分だから、1日で2時間、楽しい時間がなくなっちゃうわけ。すごいよ。12分の1が、もうこの食事を制限するだけでも楽しくないわけ。だからこれが、まだ一つ目だよ。ギャンブルとかさ、女とか、それ全部入ってくると、もう一日中も楽しくないわけよ。これまずいなと思って、本当にね、人生が超つまんなくなって。だって、言ったらさ、まあ、ギャンブルもね、もう最近だと、休みの日毎日行ってたじゃない。で、毎回負けてたけど、それでもさ、やっぱ、まあでも、遅くても、夕方のさ、6時、7時ぐらいから行って、で、夜のさ、10時とか、11時ぐらいまで打ってっていう、まあ週末のだいたい4、5時間はさ、まあだいたいギャンブルしてたわけだけどさ、それがなくなっちゃったでしょ？もう面白くないよね、と思って。で、女もさ、もう興味なくなったじゃん。もうむしろ男の方がいいじゃんみたいな。まあ、そこまで言わないですけど、まあ、何のために俺が今アナルを開発してるのかっていうね。まあ、そういう深読みされちゃうとあれなんですけど、 そんなことないですよ。アナルはやっぱしね、ちょっと厳しいものがね、ありましたから。いじりすぎたりとかするとなんか、ちょっと怖くなっちゃってね、前ね。あの、精子に血が混ざった時からね、あれが、オナキンのせいだったのか、アナルをいじりすぎたせいなのかがね、わかんなかったから。ちょっとね、アナルは最近控えてるんですけど。だから女もさ、もう興味なくなっちゃったじゃない。もうクソな女しかこの世の中いないからさ、ね、俺が、なんかその、追っかけたくなるような、そんな素敵なね、女なんてもうこの世にいないんだと。気づいちゃったからさ。だからもう女とかも、ね、全部ビッチだし、もう関わりたくもねえと。そう思ったら、もう本当に、街中歩いている女は全員、肉の塊にしか見えなくなったわけだよね。肉の、細い肉の塊、太い肉の塊ね。小さい肉の塊、大きい肉の塊。で、そんな肉の塊が、なんか、ね、綺麗な服を着ているみたいな。肉が、装飾されているぐらいの、感じで見てるわけよ。だから、もう、つまんなくてさ、言ったらさ、男なんて、もうガキの頃からさ、で死ぬまでさ、ずっとやっぱし女の尻を追いかけるっていうかさ、ずっと女に興味あるじゃない。ずっとね、それは。で、もう中学生ぐらいだったらさ、ま、四六時中だよね。本当に、ふとした瞬間、以外は、全部女のこと考えてると思うんだよね。寝てる時だって女が出てくるぐらいなんだから。な、ま、一日に20時間ぐらいは、女のこと考えてるわけだけど、それがなくなっちゃうからさ。そりゃ楽しくないよね、と思って。メリハ、なんかそういう張りが出ないね。生活に。そんなんでね、もう今週も、もうきついなと思って、人生きついと思ってね、そろそろちょっと精神的にやばいと思ってたんだけど、ちょっとね、人に誘われてさ、おっぱいパブにね、行くことになって、何年ぶりですか ?1 年、2年ぶりぐらいにね、おっぱいパブ行くことになって、まあ、ここでね、ちょっと劇的に、僕のこのつまんないっていうね、人生がね、一変しましたから、今日はね、そのね、おっぱいパブの話を、前置き長えな、この話。ね、ただ、おっぱいパブの話がしたかったんですけど、ね、今どんだけ俺が絶望していたかっていう話からのおっぱぶの方がね、やっぱし、いいじゃないっていうね、振り幅がね、大きい方がいいですから。まあ、そんなんでね、今日もね、おっぱいの話をね、1時間していきたいと思います。童貞ネットアットネトラジ、パーソナリティパルです。こんばんは。いや、ほんと、おっぱいだよね。正直、世界は。女って、ほんと、クズだと思うんだけど、ね、あ、女性リスナー今減りましたね。いいんですけど。おっぱいは、なんか、すごいよ。多分ね、おっぱいセラピー、俺、いけるんじゃないか?今、ね、適当な発言しただけなんだけど、これ、あれだぞ。風俗と介護の間ぐらいの、ね、イルカセラピー的なもんですよ。ドルフィンセラピー的な、おっぱいセラピー。これ、確定だな。これは、人生が変わると思うよ、やっぱし。ぜひね、おっぱいセラピーね、やってみたいなっていう、そういう企業を目指してる人、ぜひ、僕に声をかけてくれたらね、アドバイザーとしてね、参加させていただきたいと思うんで。いや、ほんと、もう正直自分でやりたいぐらいでね、おっぱいセラピー。そのぐらい、おっぱいには、元気にしてもらえる。今ね、元気のない子、ね、おっぱい触ってきた方がいいよ。ね、まあ、そんなね、おっぱい、ただね、おっぱい触ったらいいよって言うけど、じゃどうしたらいいのって話もあるし、おっぱぶってどうなってるのっていう話もあるから。まあ、その話をね、今日はね、ちょっとしていきたいと思いますから。じゃあ、そんなんでね、今日もね、23時からね、1時間やっていきますけども、じゃあ、なんかお便りとかね、もしあれば、おっぱぶの話とかね、聞いていて、なんか、突っ込みたかったらね、チンコ突っ込んじゃダメだよ。チンコは突っ込まないで、ちょっとお便りでね、突っ込んでもらえたらと思うんですよ。でもダメですよ。お便りを、ね、女性器に突っ込んじゃダメだからね。まあ、いいですけど。メールと、掲示板でお待ちしてます。で、掲示板の方は、童貞ネットとググってもらって、で、ホームページありますから、そちらの掲示板、ラジオ用スレその3というね、ところにお手紙をいただくか、あとはメールね、メールアドレスの方が、 radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、お手紙お待ちしております。で、オッパブなんだけど。いや、俺もね、ほんと、女、もういいやって最近も口癖のように。ほんとね、女、全然興味なくなった。ま、無理にね、興味なくした部分もあるかもしんないけど。だって、もうなんかイライラするじゃんっていうね、部分があって、もう、俺も2ちゃんとかさ、そういうの見てるとさ、もう女の悪口しか書いてないわけ。それを見てるとさ、本当に女と関わりたくねえと、ね。っていうのあってさ、もうやだなと思って。女の子紹介しようかって言われてもさ、もういいわ俺、女、もう好きじゃねえし、みたいな。ね、結婚はしたくないと。子供だけください、みたいなね。そんなんだったけどさ。もうね、で、オッパブ行くことになったのよ。あんま乗り気じゃなかったけどね。でも、そういう、もうつまんない生活をさ、ここ一週間送ってて、今週やばい、なんも面白いことないぞと思って。これラジオ大惨事になるぞと思ってさ。したらさ、ちょっとオッパブ誘われてさ、じゃあ、行くかと。ね。まあ、行ったことね、オッパブありますよ、一回。で、今回二回目ですけど、でもね、まあ、お話のね、ネタになればなというところだよ。全然。その、女に期待してとかじゃなくて、全然ね。ラジオのね、ためにっていう、まあ、ラジオになるとアグレッシブになるね、君はっていうね、あるんだけど、いつも家から出ないのにっていうね。まあ、ほんとラジオのおかげでね、生き延びてるところありますけど。でさ、で、オッパブ行ったんだけど、前行ったところがさ、ちょっとね、閉まっててね。で、またちょっと今回ね、新しいところに行くことになってさ。で、オッパブ、入ろうと思った。前はさ、1時間なのかな？じゃ40分とかなのかな？ 4000 円とかだったの。で、ビールとかも飲み放題とかね。そんな夢のような空間、それでおっぱいが揉めますみたいな。すごいなっていう。普通の居酒屋で合流して1時間とかだったら、普通4000とか行ってるぞって。でもおっぱい揉めないぞみたいな。そう考えるとね、パラダイスなんですけど。ただそこはね、お休みだったから。で、今回は、40分で6500円。ちょっと高いかなって思うよね。だって、言ったらさ、ピンサロとか行ったら、あるでしょ？いくらでも。変な話、1時間3000円とかってあるんでしょ？どっか行けばさ、うまいところ。それだって、安いなんか他のところ行ったら、やっぱ6500円だったらね、十分。おっぱい触るだけじゃなくて、まあ、多少さ、その、射精的なね、フィニッシュ的なところまでは行かせてもらえる金額だと思うんだよ、実際。でもさ、でもそれも一つだけど、でも逆にじゃあキャバクラ行ったらって考えると、キャバクラもやっぱし1時間5、6000はするじゃない？普通のところでも。それ考えたら、普通におっぱい触れて、ね、キャバクラと同じ値段って考えたら、どう考えたっておっぱい触れる方がいいんだから。キャバクラなんて、何話していいかわかんないんだから。ねえ、女となんて喋りたくもないし、そんで、こっちが金払ってんのに俺が気使って喋って、うわ、げっそりするわ、って。やっぱし女も俺苦手だわ、ってなってさ、落ち込んで帰るっていう。それを、ね、お金払ってするのはバカバカしいと。だったら揉ませてください、っていう。まあ、そんな話なんだけどさ。で、入ってさ。で、まあ、早速ね、ビール頼みますよ。で、ビール飲んでさ、飲みながらさ、女の子が来てさ、まあ、3回転するらしいのね。何分おきにかわかんないけど、まあ、10分15分ぐらいで、一人の女の子ね。で、交代って形で、で40分らしいの。で、一人目女の子来てさ、まあ、なんかね、そこはね、地下にあったんだけど、入ってって、そうすると、なんだ、ボックスシートみたいな感じの、まあ、全然だからその、個室とかじゃなくて、ボックスシートみたいに区切られてて、女の子とマンツーになれるみたいな。ところが、10席ぐらいあるのかな。で、室内は、ちょっと暗くて、結構暗くて、で、なんかミラーボールが、なんかこのご時世でミラーボールってないだろうと思うけど、ミラーボールが、もう、照明はミラーボールだよ。で、もう室内はそれで照らしてて、で、くるくるくるくる回っててさ、なんだこりゃと思ってさ、店内はでも綺麗でね、結構良かったんだけど。で、そのボックスシート1個さ、座らせて、座らされてさ、 で、酒飲みながら待ってたらさ、一人目の女の子来てさ、ね、こんにちは、みたいな、してさ、でも久しぶりじゃない？まず女と対峙するのも久しぶりだし、で、そういうオッパブ行くのもほんと2年ぶりとか1年半とかそんなもんでしょ？いや、これはちょっと、ね、勢いで来ちゃったけど、これ大惨事かと思って。で、前のね、その、結局、比較するじゃない、前行ったところと今回行ったところってどの、全然違ったりするからさ、前行ったところはすごい和風だったの。和風で、で、畳が敷いてあって、で、テーブルがあって、で、友達と対面で座ったりとかして、で、個室でなんか待ってて、なんかもう、テーブルの上には駄菓子が置いてあってみたいな。なんだこりゃみたいな。で、女の子が来てみたいな。そんなモンスターハウスみたいな。あったんだけどさ。で、なんか本当になんか、おっぱいタイムですみたいな始まると、ちょっとおっぱい揉ませてもらえるみたいなね、感じだったんだけどさ。今回は、まぁ、あ、ちょっと喋るわよ。ちょっと喋るよね。あたら、その一人来てさ、ちょっと喋って、なんか、今日はなんか誰と来たんですかとかさ、なんか今まで何してたんですかとかさ、何歳ですかみたいな、そんな話あるじゃない。ねえ、ちょっと頭 M 字すごくないですかみたいな。ほっとけみたいな。あるけど、それで、ちょっと喋って、やべえ、これ、話でも続かねえぞと思って。やっぱ女とね、喋るのね、苦手だからさ。でもただ、ああいうところってさ、まあ俺あんまこういうとこ来たことなくてとかさ、言ってさ、で、店事情とかね、聞くとさ、まあいろいろとね、まあ、話はなんとか途切れないで済むんだけどさ、ね、結構、ね、こんな時間だけど、みたいなさ、いっぱい人いるね、みたいなさ、話とかしたりとかさ、でしてさ、で、まあちょっと喋ってた。で、多分5分ぐらい喋ったら、じゃあちょっと上乗っていいですかみたいな。おいおいと思って。オッパブって大概は膝の上に女の子が乗って、で、おっぱいタイムが始まるんだよね。そんなおっぱい祭りなんですけど。でも前のさ、行ったところはさ、その、本当にそんななかったから。もう、畳の上で、あ、ちょっとおっぱい触らせていただきますみたいなね、レベルだったから。もうそれでも全然いいと思って行ったんだけど、じゃあちょっと上に乗らせてもらっていいですかつってさ。で、俺椅子に座っててさ。で、向かいにさ、ね、女がまたがってきてさ、俺の膝に座るわけよ。で、服のさ、そういう、ちょっと、服が、やっぱり脱ぎやすい、上半身脱ぎやすそうな服を着ていてさ、で、脱ぐとさ、おっぱいポロリンでさ、で、あ、これ、どのタイミングで触っていいか全然わかんないわけ。ね、乗ってきました。で、その後なんかね、店内でそういうおっぱいタイムですみたいな始まるのかどうかもわかんないし、俺どうしていいかわかんないから、これってもう触っていいんすかみたいな。いいんですよ、つって。あ、すいませんみたいな。じゃあ、ありがたくみたいな。そういうわけのわからんテンションだったけどさ。で、触らせていただいてさ、すいません、つって。じゃあ、ちょっと触らせていただきます、つってさ。ね、ヘコヘコしながらさ。で、やっぱね、おっぱいは、すごいよね。俺の、こんだけ女が大嫌いになってたことも、なんかもう世界がもうモノクロにしか見えなかったね。ことも、もうすべてがおっぱいが吸収してくれたよね。おっぱいが俺のその悪いものを全部吸って、そこからさらに俺にね、光を与えてくれたよね。おっぱいって素晴らしいよねと思って。もう本当にだって揉みながら女の子が言ってたもんね。いや、おっぱいってすごいね。おっぱいっていいよね、やっぱし、みたいな。何時間揉んでてもおっぱい飽きないよねつってね。まあ苦笑いですよ。しょうがないよ。で、そんなおっぱい揉みながらね、そんなこと言いつつもなんか乳首とか触っちゃうとね、もうこの子たちはだってもう何時間も働いてるわけじゃんね。そんとしたらさ、もう全員に乳首とかね、触られてたらさ、やっぱもう乳首痛くなってくると思うんだよね。だから乳首とかあんま触んない方がいいのかなとかね、考えつつおっぱい揉むっていうね、そういうところでもちょっとさ、気使っちゃうみたいな。ね。そこはもう考えずにね、もう乳首をもうひねり上げてね、もうちぎってやりゃいいのに、本当は。でもね、やっぱね、痛いかなと思って。ねえ、だって、俺たちだって、マラソンとかしてさ、服とさ、乳首が擦れたらさ、乳首痛くなったりすんじゃん。俺はなるんだけど。もう絆創膏を貼りたくなるぐらい痛くなるんだけど。だからさ、そんな一日で揉まれたら痛くなっちゃうから。まあ、気にするところなんだけどさ。で、もみもみしてさ。 やーいいですねーと思って、で一人目終わってさ、で二人目来てさ、まあ二人目の子がもう飛び切り良かったんだけど、三人目の子はもうね、あの三人目のはねちょっとぽっちゃりな感じで、もうどうでもいいんだよね。二人目の子と比べちゃうともうどうでもよくて、むしろもう二人目の子があと一時間欲しかったぐらいのね感じで、でさもうその二人目の子がさ来てさ、まあ言ったらどんな感じかっていうと、まあでも暗いからね店内によくわかんないけど、まあ夜の朝おみはみたいな、わかんないよね。俺も誰に例えたらいいのかなとね考えたんだけど、全く候補がいなくて、まあ、言ったらみたいな、言ったら夜の朝おみはあのビーチバレーのかな、わかんないけどね。それでさ、でまあ、まあ、可愛いってことよ。朝おみはが可愛い可愛くないのまた別としてね、まあ、可愛いでちょっと細めでさ、でちょっと色黒な感じ、軽くその健康的な色黒的なねところあってさ、で髪の毛長くて、もう今日は描写がねちゃんとしてるよ、それだけ興奮してたからね。だからね、いやもうそれもね、二人目の子来てさ、でまず最初に顔ちっちゃいって言われるわけ、俺がね、このブサイクを捕まえて顔ちっちゃいねみたいに言ってきてさ、なんだこれはと思って、これはあれかと思って、俺のね、俺顎ひげとさもみあげを伸ばしてるから、このひげ効果かと、ひげシャドウ効果かと思ってね、そんなことをね言ったりもしてさ、まあ多少なんていうの、まあ僕もその変な女のノリは絶対ついていけないけど、ノリの合うノリのね女の子とは喋っててさ楽しいからさ、そういう感じの子だったからさ、喋ってても楽しくてさ、で普通に喋ってて、でなんかねその子がね、そのさっきの一人目の子は普通に喋って、やべえちょっともう時間ねえ、これ喋ってる時間長えなと思って、会話続かねえわとか思ったのが一人目だけど、二人目の子はなんかもうちょっと軽く喋ったらすぐに、なんでしょう、僕の左、僕が右側ね、女の子が左側、そしたら俺の左腕にもう絡んできて、すぐに手を絡めてきて、でなんかちょっとサワサワするわけよ、いろいろね、ないですよ、本来おっぱいパブ、まあわかんないけど、本来おっぱいパブはこちらから乳房を触るという儀式の場所ね、そういう聖地なんだけど、だから向こうから何かをしてくるっていうのは基本的にはないと思った方がいい。あ、まあそれはイケメンはわかんないですよ。だから僕たちみたいなものに対してはね、僕たちみたいなゲーセンにいそうな顔の人間にはね何もしてこないのが基本なんですけど、まあその子がねちょっとね S っ気があったらしいね、ソフト S な感じで、俺のこのソフト M な感じ、そこを見抜かれた的なねところもあって、ちょっとそのなんていうの、こういうちょっと M でもじもじしてる子をちょっといじったりするのって楽しいじゃんみたいな、多分そんなところに火がついたね、僕は勝手に解釈してね妄想を膨らまして楽しんでるんですけど、でさ、そうやって腕に絡まれてさ、お、なんか久しぶりになんか女の子と寄り添ってると思ってさ、いいなぁと思って、なんだかんだで女の子っていいんだなとか思い直してね、まあその前のおっぱい、もうおっぱいセラピーもありますからね、もうすでにその時点で僕は結構輝きをね取り戻してたんですけど、でその後さ、まあ、結構普通に楽しく喋った後に、じゃあ上乗っていいっつってさ、また上乗るわけよ、これ来たなぁと思ってね、でまたねおっぱいポロリンチョですよ、でおっぱいね、さあ触ろうかなとか思ったら、じゃあなんか人差し指出してっつってね、あれこれただ揉むだけじゃないのかと思って、人差し指出したらさ、おっぱいに人差し指をね挟んでくれてさ、ね、そのまあ、夢のですよ、僕たちみたいなおっぱい体勢ない人はあまりないけどね、そのおっぱいに何かを挟むというそういう行為ね、それを指で疑似体験をさせてくれるというね、いや素晴らしいなと思って、本当にだからね、それでおっぱいをその指挟んでさ、これが俺のチンポだったらみたいな、ね、感じで、でその後も亀仙人してもいいよみたいな、何を言ってるんだこいつだとね、 俺、何、この後、このまま何、体をムキムキにして、カメハメハを打って月を壊すのかどうかっていう、話かと思ったんだけど、違くてさ、その、亀仙人でいうと、パフパフってあるじゃない。おっぱいに顔をね、うずめて、で、もう、おっぱいで顔を挟んでくれるというね。俺をしてもいいよと。まあ、その子別に巨乳ってわけじゃないんだけど、まあ、多少ね、ある、まあ、B か C か、C ないかな、わかんない。間ぐらいのね、感じだと思うんですけど。でもさ、全然やっぱし、綺麗なおっぱいなのよ。で、やっぱし寄せればさ、やっぱり女の子のおっぱいはさ、結構あるからさ、全然挟まるんだよね。その、指も挟まるしさ。だから、あ、いいんすかつって。うん、すんません、つって。ありがとうございます、つってさ。そんで、もう胸にね、顔をうずめて、パフパフをしてもらってさ、こんなサービスあるんか、と思って。ね。ちょっと、これは別会計来るか、と思ってさ。でもやっぱしなんか、女の子の、おっぱいの、谷間の、なんていうの、香りっていうの。いいよね、と思って。なんか神秘だよねって思うんだよね。やっぱしフェロモン的なものがあるのかもしれない。男を引き寄せる何かがあるかもしれないけど、あんまそんな無味無臭的なものなんだけど、やっぱねそこにはね何かがね潜んでるよね。うん、すごいいい、癒されるね。でさ、そのおっぱいパフパフしつつさ、いやこれはいいところだと、また来ようとか思いつつさ、したらさ、まあいろいろね、俺がおっぱいで触るじゃない。で、おっぱい触ってたら、その子も俺の乳首を触ってくるわけ。ちょっと待ってくれと。向こうから今度アクションしてきたぞと。ねえ、ありがとうと思って。まあ僕もね、乳首触られれば、そりゃ僕だってその、アナルを自分で開発するぐらいの男ですから。ね、乳首触られればそれはいいんですよ。で、なんか、いいなぁと思って。こんないいサービスがあるんだな、この世の中と思って。ねえ、まんざらじゃねえと思って。したらさ、ま、いろいろね、やってくるわけ。で、俺の、ちょっと、ももを触ってきたりとかさ、いろいろしてきてさ、で、いや、こんなん、して、するのみたいな、ことをその子に聞いて、いや、私ぐらいしかしないんじゃないみたいな話をしてさ、そうなんすかつってさ、で、俺もちょっともじもじしながらやってたらさ、なんかちょっと、向こうにまた火がついてさ、チンポをさ、触ってくるわけ。いやいやいやと思って。ちょっと待ってくださいお姉さんと。ね、チンポ触っちゃったら、ね、まずいですぜって。ね。そんなんなんだけど。まあ、それをね、俺がちょっと、喜びつつ、嫌がりつつみたいな。まあ、これが、いわゆる、ね、嫌よ、嫌よも好きのうちっていう、あ、こういう時に生まれた言葉なんだと。ね。嫌な顔してるけど、本当はありがてえっていう。それ、ね、もう、昔の人はいいこと言ったなっていうね。ところでさ。で、チンコ触ってくるわけ。ね。最初は軽くなんかちょこちょこ触ってたんだけど、もうその後、まあ僕が勃起しますよね。そしたらもう硬くなってるよ、みたいな言われて。やべえと思って。硬くなっちゃったってね。まあ、何の話なんだね。もう、おっぱいの話からチンコの話までね。まあ、グローバルな感じでやっていきたいんですけど。でも、チンポをさ、触られてさ、ま、そんな、直にじゃないですよ。ね。そこはもう、僕はもう、なんか、俺の性器と、人のね、その、他人の粘膜がね、絡み合うのだけは本当に勘弁してほしいから、もう、そう考えるとね、ま、行き過ぎたサービスは困る。ね。例えば、そこで、ちょっと、ね、区切られてるから、つって、そこで俺のチンポを、その、出されて、で、加えられちゃったりとかしたら、それは、普通の人はね、普通の人はありがたいと。こんなのあるのってなるけど、俺は、ね、99人がそうやって思ったとしても、俺は、もう粘膜を絡めないでって、本当にもう、過剰サービスっていうね、もう過剰コンポにイライラする主婦たちみたいな感じの、本当に、それ過剰サービスだから、もう本当にそれもう勘弁してくださいと。ね、切れるよ。ね。まあ、切れるけど、まあ、射精もするんですけど。でもさ、やっぱさ、そういうところまで行っちゃうと、本当に困っちゃうんだけど、そうじゃなくてね、そのズボンの上からね、まあ、チンコをね、勃起したチンポのね、先っぽの方をね、狩りの方をね、触っていただいてさ、うん、いや、これはいいサービスだなと、可愛い子でさ、上に乗って、俺のチンコを触りつつ、おっぱい揉みつつ、ねえ、 天国だと。ここはヘブンだったと。ね。俺たちは天使だったと。そんなドラゴンボールのね、エンディングありましたけど。だからもうね、そんな感じだったからさ、まあその、オッパブもね、その、まあ三人目はもう飛ばしますけどね。もうどうでもいいですから。その、どうでもいい三人目からだけ名刺をもらうというね。まあ意味のわかんない展開でしたけど。でさ、もう時間が来たからつってさ、出てさ、いやー、オッパブっていいねーつって。本当に。まあ、もともとね、あんま乗り気じゃなくて、ね、友人に連れられて行ったぐらいだから。いや、もう、高いしさ、6500円の金もねえしさ、もうやだなーみたいな、ちょっとね、雰囲気だった。もう、別にもうこの後もオッパブじゃなくてもいいけど、みたいな、なってたけど、行って出てきたら、そりゃね、もう、あれ、さっきと、ね、全然違うじゃん、みたいな。ぐらいのさ、感じだったよね。本当に、それまではなんかもう、げっそり、ね、もう世界最悪、ね、早く、なんか日本どうにかなってくんねえかなと。ここまでね、ずっと生きてきたけどさ、今後も未来もねえし、ね、これからも別に未来あったとしてもなんか、面白くもないしさ、何の興味もないしさ、何してんのって、ニコニコ動画見て、アニメ見てさ、で、漫画読んでさ、ゲームしてさ、それで一生終わるんだみたいな。年収300万稼ぎつつさ、そんなんで一生終わってくんだってさ、一人でっつって。だったのが、おっぱいパブから出た瞬間に、人が変わったかのようにさ、いや、人生楽しいねみたいな。なっちゃったからね。だから、ほんと、まあ、童貞のね、人いっぱい聞いてると思うの。あとはまあ童貞じゃなくてもさ、もう彼女がいたのはほんと何年前、何十年前でさ、もうずーっと彼女いないと。ね。で、まあ風俗行くやつとかはいいよ。女と触れ合ってるから。だから風俗も行ったことがないとか、行くそういうね、なんか、感じでもないかなっつって。で、そんなんでも全然女との触れ合いもなくて、で、女に興味もなくなってきちゃって、悟りを開いちゃってさ、そんなんなってる人いたらさ、オッパブ行くべきだよねって、本当に思うよ。だから、まあ、二十歳過ぎて、童貞で、で、でも風俗行くのはちょっと怖いな、みたいな。ね、いつもパルが病気が怖いと、ね、風俗行ったらもうすぐにチンコの先からさ、海が出てくると、脅されてるからもう、怖いと。そういうのがあったら、オッパブは安全だから。だってもう、おっぱい触るのがマックスなんで、おっぱいとか吸っちゃダメだよ。おっぱいとか吸ったらまたそういう、おっぱいからの感染とかも、ね、病気とかはいくらでもあるから、あと、キスとかもしちゃダメだからね、感染があるからね、オーラル的なものも感染あるから。だから本当におっぱいは揉むだけ。ただ、おっぱいを揉むということ、ね。これは何の話なんだ？ね。これも大学の講義で話してもいいぐらいで、ね。おっぱいを揉むということ。そして、ね、人生というのを楽しむということ。これはね、イコールだよね。やっぱりね、ずっともうその女と触れ合ってないし、ね。それをまず膝の上に女を乗せるということで、女というもののね、その重さ、それを感じて、女の儚さを感じると。ね。そうすることによって、女をやっぱし守ってあげないといけない存在なんだと。ね。女はね、俺が女を必要としてるんじゃなくて、女が俺を必要としていると。ね。もうそのぐらいまで行くよ。で、そこから、おっぱい触ると。ね。やっぱ、おっぱいっていいと、なるじゃない。そうすると、もっとアグレッシブになっていくよね。おっぱい揉みたい。もう多分その、もうその一点だけで人生生きてもいいぐらいの、おっぱい揉みたさ。それはあると思うんだよね。だってさ、そうしたらでもさ、今まで女性に対してさ、なんかすごい消極的だった人間もさ、実際そこで女を膝の上乗せて、その女というのを実感して、さらにおっぱいまで揉んだら、ね、他の人のおっぱいを揉んでみたくなったりするかもしれないし、だって、まあ、ていうか普通におっぱい揉みたいじゃん。ね、彼女できたらずっとその彼女でいいんだけどさ。ただ、おっぱぶから出ちゃったら、もうおっぱい揉む機会なんてまたお金払わなんてないんだから、ね。ただでもおっぱい揉みたいと。したら、おっぱいも見たいがために彼女が欲しいと。でも正直、もう俺たちぐらいになって、もう女とかもう無理ってなってる。もう女が怖くなっちゃってる俺たちとしては、 おっぱいが揉みたいっていう動機だけで彼女をね作るっていうのも一つかなとは思うね。結果論だけど、結局それでね、うまくいけばいいし、いかなければいかないけど、で、まあ、おっぱいその揉むことによって今度はさらに次にね、うん、最後までやりたいと、そういう欲求を持って、そうすると今度やっぱ人生にさ、なんか張りが出るというかね、女性をちゃんと意識してさ、生活したりとかさ、なると思うんだよね。やっぱそういうのがないと、そういうのがないとさ、やっぱし人間、女を見てもやっぱし肉の塊がなんか綺麗なおべべ着てますけど、何ですかこれはみたいなさ、いう感じの世界になっちゃうから、そうするとやっぱし人間精神衛生上良くないから、だからね、おっぱい揉んでこいと、本当にもう最近つまんねえと、そういうやつはね、おっぱい揉んだ方がいい。だから、まあ、例えばだよ。まあ、その精神的にもう参っちゃって、で、弱っちゃってる人、いっぱいいると思うんだよね。病院行って薬もらったりとか。で、わかんないよ。一つの方法だけど、まあ、女性は難しいけど、そういうところないから。ただ、男でそういう症状になっちゃってる子は、一回、ね、ちゃんとそれはもう、二十歳以上とかそういうもんですけどね。おっぱぶ行くのも、一つかなと思うよね。そのぐらいおっぱいの破壊力はね、すごいと思う。もう夢が詰まってる、ロマンが詰まってるって、俺そのおっぱぶの子にずっと言ってたけど、おっぱいっていいよね、ロマンが詰まってるよねーってね、いいよね、癒されるよね、夢が詰まってるよねーってね、ずっと言ってたけど、そのぐらいおっぱいね、もうずっと、もう今日久しぶりに1年分のおっぱいをね連呼しましたけど、まさかあれ、おっぱいの話だけでこんなに時間を喋るとは思わなかったよね。まあ、そんなんでね、おっぱぶ、もう超良かったっていうことでね。まあ、俺もね、すぐ精神やられちゃうから、まあ、半年に一回ぐらいはね、おっぱぶ行った方がね、本当に健康だよね。って思います。どうですかこれね。いや、でも本当なんだよ。おっぱいはね、最高だったからね。それをね、ちょっとみんなにね、伝えたいなっていうところで、ずっと喋ってたらごめんね。まあ、そんなんで、ね、またね、ちょっとおっぱぶ行ったらね、報告しますから。おっぱぶが一番いいと思うよ。なんか、そういう粘膜の絡みもなくてね、おっぱい揉めてってね。いい。じゃあ、お便りをね、いただいてますから、お便りちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。すげえマシンガントーク、幸福感が手に取るようにわかる、人生を好転させる自己投資として、これからは毎週おっぱいパブ行くべきだよ。今のパルさんに必要なのは趣味でも彼女でも仕事でもなく、おっぱいだったんだなっていうね、いただきました。ありがとうございます。そう、おっぱいだったんだね。世界はおっぱいでできているね。いや、恐ろしいおっぱいだって。もういつもこのラジオ聞いてくれてる人はわかると思うけど、俺のこのネガティブさね、もう日に日にひどくなってたと思う最近。これがおっぱい一つでこんなに変わるんだぜ、びっくりするでしょ。もうね、やばい、おっぱい、ああバカなんじゃねえのって思うけど、俺もう本当に。だからまあ、メイドリフレとか行ってさ、でメイドリフレでなんかそういうマッサージしてもらって、で追加料金払ってるのにハグもしてくれねえとかさ、そんなんもあったけど、だったら最初からおっぱぶ行けよって。おっぱぶ行っておっぱいも増してくんないところはないからね、さすがにね。最低でも人もみはできるんだから。ただ俺たち普通に来てても人もみできないんだから。もうね、おっぱぶだったら、で風俗行ったことあるとかってなるとさ、またちょっとあれだけどさ、キャバクラと風俗ね、どっち売りって全然キャバクラ寄りなわけだからさ、おっぱぶって。だって多分男も女も射精しなかったらなんか風俗じゃないっていう風な認識があると思うんだよね。まあ、変な話ね、肌を触ってるだけじゃん。もうおっぱいっていうのはもうその肌が繋がってね、言ったら手だよね、うん、手から繋がってる皮膚がそのまま伸びてきておっぱいになってるだけの話だから、まあ、父を揉もうが手を握ろうが、まあ、一緒のね、肌を触ってるだけなんで、スキンシップなんだよね。ということはだよ、別に、もういやらしいことしてるわけじゃないの。あそこの、ね、 詰まっているあの何か癒し効果が詰まっているね、あのその丸いそのなんかところにさ、ちょっとね手を伸ばすとさ、そこにはさ僕らの夢がさやっぱ詰まっててさ、それをさやっぱり掴み取りに行かないとさいけないんだよねってね、そういうところがおっぱいにはあります。あとねラジオネームイバニーさん、おっぱいパブって楽しそうですね、東京に遊びに行った時にでも寄ってみたいですなというねお便りいただきました。ありがとうございます。おっぱブはね結構ある、普通にあの都内とかもね歩いてればね、客引きのお兄さんとかねいっぱいいるけどね、おっぱブって聞くとね、ありますよおっぱブって言ってくれるから、何分つって、40分6000円です7000円ですって言われてね、もうちょっと安くなんないのとかね、もうちょっと長くなんないのとか言ってね、どっちかは交渉できると思うんだよね、値段か時間かね、それで行ってもいいかなって思いますけどね。いやってそんなねいないよ化け物みたいな言っても、だって俺前に行った時モンスターハウスね、別名そんなのありましたけど、全然俺の中ではモンスターじゃなかったからね、だ言ったら普通にその辺歩いている勘違いした女の方がモンスターで、そういうオッパブとかで働いてる子はやっぱし自分がどういう仕事をしてるとかね、ここに来る客は何を求めてるとかちゃんと考えているから、とてもいいよね、心地いい。だからもう俺がもうそのなんかもじょもじしちゃって装飾系ね、もうキングオブザキング装飾系ですよ僕も。でもそういうのをねちゃんと見抜いて、で、あ、ちょっともう装飾系でもじょもじしちゃってるから、じゃあねお姉さんが、まあ全然俺よりも若いんだけどね、お姉さんがちょっとね、じゃあからかいつつねおっぱいも増しちゃおうかなみたいな、最高ですなってね、もうニヤニヤニヤニヤしちゃ止まらないよね本当にね。だからもう本当にまあいい世界ねでしたっていうねところですよ。じゃあね、もうオッパブの話はこんなに長くなってしまったからあれなんですけどね、じゃあコーナーをちょっと行こうかなね。コーナー行きたいと思いますけども、これがね難しいんですよコーナーの行き方がさ、これこうしてこうしてね、コーナー行くときは行くのか、行かねえじゃん、え、ちょっと待って全く行かないんだけど、まあいいわ、あれちょっと待って今ねBGM をね、リアルタイムでいじりつつさ、やろうかなと思ったんだけど、全くうまくいかなかったね。まあ、いいんですけど。じゃあ、BGM 変えらんないからね。このままいきますけどね。いや、ちょうど変わりますよ、これでね。もう困っちゃうね、こういうね。難しいね。慣れが必要だからね。で、こういうことでしょ。まあ、いいでしょ。そんなんで、コーナー、女性解体新書。のコーナーです。まあ女性のね、いいところも悪いところもね、まあ僕たちは知ってますけど、まあそんなね女性のまあなんつうの、まあ基本的にはもう嫌な部分をねどんどん解体していこうぜっていうねコーナーなんですけど、でもね今日はその女性解体新書も悪い方向じゃないよ。女性に対してそんな悪いイメージが今ないから。そんなんでね、今日のね女性解体新書、女性はね俺たちの想像以上にエロいね、こういう一面も女にはあるんだってね話をねちょっとねしたいなと思うんですけど、いや本当にと、あ、 BGM でかい、ちっちゃい、なんかあったら教えてください。で、いや本当ね、そのオッパブじゃないけどさ、なんかねそれをちょっといろいろ考えたら、女ってとてつもなくエロい生き物なんじゃないかというねことも考えて、だってさちょっと考えてみるとね、そのまあ俺もこれも変なね、まあ2ちゃんのスレをね読んじゃったからそういう思考に至ったこともあるかもしんないけど、よくね付き合っている男女で、で女の子とまあセックスをするわけだよね。その時にハメ撮りってあるじゃない。セックスしてるのをまあ写真だったり動画だったりでさ 保存するっていうさ、ハメ取りっていうさ、手法があるわけじゃん。で、これを、大概の女は、許すんだよね。ハメ取り OK なの。ちゃんと、まあ、もちろん、その時男が好きだってね、男のことすごい好きになってるし、で、そこで断っちゃうと嫌われちゃうかもっていうのはあって、それで OK 出すのかもしんないけど、それを含めたとしても、多分ほとんどの女が付き合ってればだよ。ねえ、ハメ撮りは多分了解を得られるわけ。ね、動画だとちょっと恥ずかしいとかなって、写真だけだったらとかね、なるかもしんないけど。で、すぐ消すんだったらとかなるかもしんないけど。まあ、そこから少しずつ積み上げていってさ、したら最終的にね、まあ、120分の DVD が発売できるぐらいの、ね、クオリティのハメ撮りがね、撮れるようになるかと思うんだけどさ。で、じゃあハメ撮りを、まあ、そうやって承諾する女が、じゃあほぼ 100% だとするよね。確実にエロいじゃん、その時点でね。俺たちの知ってるのはもうガッキーとかさ、そういうのを想像して、ガッキーなんてセックスなんてしないしねって思ってたけど、意外とガッキーだって男の子と付き合って、男の子がね、ハメ撮りちょっと刺してよってなったら刺せるんだよね。しかもその好きな男の前ではもう超絶エロいはずなんだよね。だって男の肉棒を加えたりするんだよ、自ら。そんなないからね。でこっちが喜べば、女性はもっといろいろやってくれるわけ。もうエロいんだよ。でさらに、昔からさ、その、アナル器具とかあるじゃん。アナルビーズ的なね。ものとかっていうのも、基本は、男のためのものじゃないんだよね。女のためのものとして、アナルビーズとか、そういう、アナルにそういうちっこいさ、玉っころをさ、詰めててさ、ポンポンポンポンさ、最後、全部入れた後、ポンポンポンポン抜いていったりとかさ、する器具がありますけど、それだって、まあ、女性がまずメインですよ。それを、ね、使う。っていうのは女。ということは女はもうエロいんだよね。もう意味が分かんなくなってきたけど、ね、と思うわけですよ。でさ、まあ、今日もね、なんかちょっといろんなニュースとかでねありましたけど、全国の風俗嬢50万人、20代女性の約 7% が風俗嬢、約14人に1人が風俗嬢ってね。まあ、そんなね、記事があったんですけど、今日さ。もうだから、じゃ、この風俗嬢がすごい多い、この現実、考えたら、なんでだって。ただ、本当に辛い仕事だったら、絶対やらないんだよ、人間は。ただ、その中でもね、ハードだし、いろいろリスクがあるのにやっちゃうっていうのは、もちろん簡単、でもすぐにできるとかね。女だったらできると、そういうのあるかもしんないけど。ただそれでも、そしたらみんなすぐさ、辛かったらすぐやめちゃうわけじゃん。でも続いていたりとか、ね、それが、もう、まあ、ずーっとそういうので、なんていうの、まあ、世代がね、変わっていってもさ、また若いのがずっと入ってきたりとかしてさ、ずーっとそれが繰り返されるわけじゃん。なんでかっていうと、エロいんだよ、やっぱしね。エロくなかったら、絶対こんな仕事しないんだから。続かないんだし。だけど、エロいから、ね、続くし、人口も増えていくんだよね。もう14人に1人だよ、風俗嬢。これも、全国統計でだから、東京とかで考えたら、本当に10人に1人とかもっとかもしんないよ。ね。本当に、隣のあの子は風俗嬢っていう、そんな僕、ライトノベルを書きたくなってきますけど、そのレベルだよね。だからね、エロいんじゃないかなと思ってさ、で、ただね、その、セックスレスってあるじゃん。それは、やっぱ、あるよねって思うんだけど、でも逆に言うと、このセックスレスっていうのは、男が悪いんじゃないかなって、ちょっと思ってさ、その、ね、まず大前提として、女は超絶エロいと。意味がわからないぐらいエロいとするじゃない。ま、男は変な話、常にエロいよ。考えてることは。だから、100があったら、常に20ぐらいエロいこと考えてるとするじゃん。だけど、女は常には多分5とか、 もう下手したらゼロかもしんないけど、そういうエロい気分になった時の女は多分70、80はグンっていくんだよね。だからとてつもなくエロいんだよ多分。俺たちの想像をはるかに超えてる。だね、女の行くっていう、ね、感じが男の射精の何十倍気持ちいいとかっていう話がたまにあるじゃない。それと同じレベルで女のエロさはその男のエロいっていうやつよりも多分何十倍もエロいと思う。だから女の下ネタってさ、もう男受け付けなくなってくるぐらいなんかグロかったりするじゃない。エロすぎるからなんだよ。俺たちはうんこちんこね、射精とかね、うん、ドピュードピューとかそんなんで全然楽しく下ネタなんだけど、女の子は彼氏とあの時ああなってこうなったらあの時どうだったみたいなさ、うわそんなに聞きたくないみたいな、なんだけどあれって男は聞きたくないと思ってるけど、女同士で喋ってるのはさみんな盛り上がってるじゃない。エロいからなんだよ女がね、この現実ということはだよ。だからそういうセックスレスっていうのは本来ありえないんだよね。だって女はエロいんだもん。じゃあ何が問題かっつったら男が悪いんだよね本当に。だからまあ仕事でね疲れてきたりとかねあるから、そんなに毎日毎日ねそういう女の子にその付き合ったりとかできないとかさね、え疲れてるから寝ちゃいますとかさ、逆にそういうなんていう前儀的なものもねもうめんどくさいとねなるから、どんどんセックスレスになっていくと。だからここでだよ、もう仕事はね、もう仕事は副業ですよ、家帰ってからのねセックスが本業ですっていうぐらいになってたら、ね、女性は多分一生エロいままだと思うの。でもエロいっていうことはなんていうの、女性として劣化はしないから逆に綺麗になっていくわけだから、だからね女性はいかに俺たちは結婚した後も女性をエロく保つことはね、保たたせることはできるかっていうことをちゃんとね考えてね生活しないとね、もうこれ罪だよねと思って。本当だから、だって言ったらさね、普通にセックスをしているだけで終わる場合もあるけど、じゃなくてもうどんどんどんどん開発してって、アナルでも何でもね、それこそもう最終的には、女性器のところにねもう男性成人のね男の頭が入るぐらいのねぐらいまで開拓したっていいぐらいなんだよ。ただもう毎日毎日違う刺激を与え続けていれば女は一生エロいし、でそれにエロいから劣化はしないしね、なんかね、あの人結婚してからすごいおばさんになったねとかないわけじゃん。だってエロいんだもん。エロかったらそんなことないでしょ。ずっと杉本彩みたいになってるでしょ。で、セックスレスじゃなければこっちも楽しいわけ、男も。家帰ったらセックスできるし。ね。だそのセックスが義務的なセックスになっちゃうとあれだけど、毎日新しいことをすると。どうせオナニーするんだし。だからもう、セックスも一つのね、やっぱ趣味というか、楽しみにして、でずっとやっていけば、俺はね、いいと思うんだよ。だそういう点で俺は、まあ、女大嫌いなんだけど、本当に、セックス、おっぱい、そういう点だけを取ったとしてもね、差し引きで考えたとしても、全然お釣りが来るぐらい、おっぱいとかセックスっていうのは、ちょっと強力だなと思って、麻薬的なものはあるなと思うんだけどさ、でも、本当に俺も女性、もう全然もう、女いいわってなってたけど、いや、女、ありだなって、ちょっと思い直してるところがあるよね。でも、その、今日もさ、こうやってもうずっと女はエロいって話をしてるけどさ、これを、もう、ずっと頭の中で考えてたわけよ。今日もさ、仕事しながらとか。したら、なんかずっと勃起してたよね。勃起しちゃうって、だって女エロいんだもん。とてつもなく女はエロいっていう風に考えてたら、勃起してくるよ。ね。珍しく。だから、もうこの後もさ、ラジオ終わったらすぐに、ね、オナニーしますけど、昨日もさ、ね、もう、昨日ほんと土曜日だから、オナニーしちゃいけない日なのね。オナニーするとラジオが面白くなくなっちゃうっていうのがね、ちょっと一つジンクスであるからさ。まあ、当然なんだけど、その、欲求がさ、溜まってる方が、話は絶対面白いからさ、それが、前日に欲求を出しちゃったら、面白くなくなっちゃうわけだからさ。 まあ、そういうのあるんだけど、だから昨日は絶対しないっていう日だったんだけど、したくなっちゃうよね。どうしても射精したかった。でも我慢したっていうね。まあ、そこもね、まあ、僕も言ったらもうこの底辺ラジオパーソナリティですからね、もうずっとおっぱいの話しかしてなくてもね、ラジオパーソナリティですから、そうしたらさ、まあ、射精はね我慢しますよね。で、射精我慢する代わりにね、みんなにおっぱいの素晴らしさをね伝えていけたらなっていう、そういうところね、そのぐらいおっぱいに魅力はねあるんじゃないかなと思いますからね。まあ、そんなんで、まあ、今日はねちょっと女性解体新書、まあ悪口ではなかったよね。ただこういう一面も女にはあるんだよっていうね、まあ一面っておっぱいしかないんですけど、まあエロい、もう女性はひたすらエロい、異常に俺たちが考えている以上にエロいという風に考えていった方がいいとね、そういう結論出ましたから、ぜひね、あの皆さんも、あの女性と、まあ、お付き合いしたりとかね、まあ今後あるかと思いますからね、ちょっとね改めて考えた方がいい。全然あの想像は軽く超えてると思う。とてつもなくエロいから、そのエロいのエロいのをそういうなんていうの、二人だけのね間だけでやれば、女の子はそんなに恥ずかしがったりはしないから、最初は恥ずかしがるかもしれないけど、まあ徐々にね慣れていって、で二人だけの空間だから、それはさ別に拒絶する必要もないから、それをエスカレートさせていって、で痛いとかさ、そういうのはなんかいろいろ、それは人の趣味趣向があるからね、それはまあその子に合わせてやっていくべきだけど、エロいっていう部分に関してはね、これは多分みんな変わんないから、エロいよね。そんなことを断言しつつね、まあ今日はね、女性解体新書終わりなんですけど、まあそんなんで俺も今日ずっとこんな話して終わっちゃったけど、いかんね。まあ、そんなんで、じゃあ、お別れのね、コーナーをね、したいと思います。今日ね、話せなかった、お話とかね、まだもらってるけど読んでいないお便りとかね、まあ、ちょっとつらつらとね、読んでいきたいと思います。今日ずっと喋ってたからね、ごめんね、お便り全然読めてないんだけど、ただね、おっぱいの話がしたくてしたくてしょうがなかったんだよね。多分ね、喋りきれてないぐらいね、おっぱいの話がねまだ多分あるんだけどさ、まあこれはねいいと思いますんでね、じゃあちょっとお便り読んでいこうと思います。ラジオネーム、ラジオネーム、羊がいる水族館さん、これかパルさん、ラジオ業界に就職できればいいのにな。DJ や局社員は無理にしても、下請け制作会社のスタッフとかネットラジオ3年やってるって割とアピールポイントになるかもってね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、まあラジオ、まあ、でもラジオから見て何かできたらねすごい幸せだなと思うけど、たださ、やっぱそうすると言ったら AD 的なものじゃない、やっぱね怒られるよね。怒鳴られるでしょ。無理なんで、怒鳴られると超萎縮しちゃうから。だからね、難しいかなーなんて思うんだけどさ。どうなんでしょうね。まあちょっとね、探してみたい。リクナビネクストをね、最近ちょっとちょこちょこ見てますから、その時にね、ラジオっていうね、キーワードでもね、探してね、ちょっと見たいなと思うんだけど、結構でも FM ラジオとか、だとさ、なんていうの、全然、なんていうの、ローカルネットのそういう FM ラジオとかだともう本当にスタッフ募集とかしてたりするからさ、まあ、本当の素人が行くよりは昔からラジオを聞いてたりとかね、あとちょっとそういうラジオ、まあ、ネットラジオとかでも自分で何回か配信したことあるとかさ、まあ、そういう方がね多少はもしかしたらねいいのかななんて思うんですけどね。だからちょっとねその辺もね、今後のね転職活動していきたいなと思っています。あとね、ラジオネーム海抜さん、乙女って、乙に女と書いてね、書いて乙女と読む、しかし意味は乙な女、つまり乙女、どうですかパルさんというね、お便りいただきましてありがとうございます。これがね、俺がおっぱいを揉む前の俺だったら ねえ、女なんてほんと乙女じゃなくて、オツジョじゃんってね、トゲラーみたいになったんだけど、ダメだね。女は尊い。あ、ごめん。女は尊いじゃなくて、おっぱいは尊いんですけど、ね。ただ、おっぱいがついてない場所女なので、女は尊い、なるんですけど。いや、ほんと。ごめんね。もっとね、女バッシング、ね、求めている人がいっぱいいると思うんだけど、そういうわけにもいかなくなっちゃうね。そのぐらいおっぱいの魔力。ね。やばい。完全に毒されてるおっぱいにね。だって、俺もう、ネットでさ、その、おっぱぶ帰ってきてさ、そっから、おっぱいパブで動画探しちゃったもんね、いっぱいね。そしたら、おっぱいパブのところでセックスしちゃうみたいなさ、そんな夢の AV があってさ、なるほどって。俺のなんか妄想がね、行き過ぎるとこういう感じになるのか、みたいなね。で、シコシコみたいな。ありましたけどね。あと、ラジオネーム、ブス嫁ニコラインさん。パルさんこんばんは。二度目のメールになります。ブス嫁ニコラインです。さて、今回はぜひともパルさんに侵入体験リポートをお願いしたくメールをしました。その場所はと言いますと、最近、関東で流行しているらしい、手こき専門店です。風俗 NG で粘膜の接触を嫌がるパルさんにもここなら大丈夫じゃないでしょうか。メイドにぬるい、マッサージをしてもらわなくても、ここならたったの2980円で女の子がチヌチヌシュッシュしてくれるらしいのです。本来なら僕も侵入体験をしたいところなのですが、嫁が妊娠中であり、愛知の田舎に住んでいるのでどうしても行くことができません。どうか面白い体験レポートをよろしくお願いします。それでは、おまんまんむれむれチヌチヌシュッシュって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ。まあ、ただ、あるんだよね、そのね、難しいところは、射精をしたら、負けな気がするんだよね。なんていうの？変なところでプライドがあるじゃん。ここまで来ちゃうと。だから、射精をしないで、どこまで、楽しめるかというか、どこまでそういう風俗に寄っていけることができるのかってところはあるんだよね。だから、もし風俗とか、射精をするのであれば、多分、この、手こき専門店っていうところが、まあ、多分第一歩になるとは思うんだけど。ただね、恥ずかしいじゃん。何が恥ずかしいかっていうと、女の子の、知らない女の子の前で射精するんだぜ。しかも、女の子は別に、何もないのに。ね？女の子は何も気持ちくも何ともないのに、ただそんな女の子の前で射精しちゃうんだぜって、恥ずかしくねみたいに。あるじゃん、そういうの。あとは、さっきも言ったような、その過剰サービス。俺がね、もじもじ恥ずかしがってると。で、チンコを触られて、すごい、ね、反応してると。これは面白いと。じゃあ、ちょっとサービスしてあげちゃおうかな、つって。で、コンドームを使わずに、ね、生のチンポだよ。加えちゃったりなんかしちゃったら、待てと。ね、お前はちょっともしかしたら病気持ってるかもしんねえだろうと。俺の神聖なチンポをしゃぶるんじゃねえと。ね、そういう話になるからさ。そこが怖いんだよね。その過剰なサービス、ね、サービス精神旺盛な、ね、99人の男には評価が高いね。絶対もうコンドームをつけてね、シュッシュしかしてくれないようなところだけど、ね、コンドームを外して口で加えてくれたと。こんないい店はない、なるかもしれないけど。ふざけるなと、ね。そんな病気のリスクを負ってまで、ね、だったら、行かないよ。おっぱいパブしか行かないからっていうね。ね、知ってたらおっぱいパブでやめてたのにって、なんで加えちゃったんだよって。ね、なるじゃん。汚されちゃったよ、カジさんってなっちゃうじゃん。だから、難しいなと思って。ただ、ね、まあ、メイドマッサージ行くんであればね、全然こっちでね、チンコをシュッシュしてくれるマッサージの方がね、いいんじゃないかななんてね、思ったりやっぱしますからね。次のステップ。行きたくなっちゃったらここ行っちゃう気がするよね。だって、オッパブで、ね、満足してられるのかって言ったら、わかんないじゃん。彼女ができれば別だけどさ。彼女なんてできないしさ。したらやっぱし、ね、半年に一回はオッパブ行ってさ。で、そのままちょっと考えちゃうと、あるよね。ただ、まあ、ここ1ヶ月2ヶ月ではないと思うから。まあ、 次か次のスペシャルウィークぐらいにもしかしたら春かもねってねところですか。じゃあ、あとね、ラジオネーム耳が聞こえるさん、パルさんこんばんは。 FX まだやってますか？自分は株を10年近くやってますが、自分も含めて素人には FX よりこっちの方がいいかと思います。業績健全で高配当とか株主優待がいいものを厳選すれば結構いい成績を残せるはず。一発逆転はないかもしれないですけど、信用取引しなければ少なくともマイナスにはならないですし、配当や、優待をゆっくり待つのも悪くないですよ。忘れた頃にやってくると嬉しいもんです。余計なお世話でした。ではまたっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。いやー FX まだやってますけどね。で株も僕はやったことはあるんですけど、前にちょっと話しましたけど、ちょうどあのホリエモンとね、そのライブドアとあと TBS でなんか買収のねすごいニュースとか流れてる時に、ここだとね、この混乱に乗じて俺は株でね一儲けするんだと思ってやったらね、大誤算っていうね、一瞬でマイナス17万みたいなねなりましたからね。だから株もね、わかんない。ね、ただ普通に株主優待とか、なんか結局あんま値段はあんま下がんなそうなところで、で、株主優待が欲しいところのね、その株を買っとくとかっていうのは、個人的にはいいと思うんだけど、ただ今はね、それお金の余裕があったら、そういうのもいいかなと思うんだけど、まだね、その、種になるね、お金がまだないから、そこをまず作る段階だからね、それは FX でね、したいなと思ってるんだよね。まあ、株だったら、まあ、言ったら、何松屋の株とかね。そしたらもう牛丼もいっぱい食べられますから。株主優待でね。あとは映画とかね。映画会社の株買うと映画のチケットが来たりとかさ。あるから、まあ、そういう自分がね、なんかそういうよく行ってる店とかさ、そういうところのね、株買うのはね、とてもね、いいかなとは思うんだけどね。で、一応ね、株じゃなくて FX なんですけど、一応報告ね。まあ、毎週報告をしないととは思うので。で、今週さ、なんかみんなね、政治経済、まあ見てるかと思うからね、ニュースね。わかってると思うんだけど。今週一時期さ、ドル円、ね、米ドル円がさ、78.53 円までさ、下がったっていうかその、円高になったじゃない。またさ、4ヶ月ぶりぐらいのさ、円高らしくてさ、ねえ、俺本当に、なんで俺が始めるとさ、こういう風なことをさ、神様は起こすのっていう、ほんとそうやって思っちゃうぐらいのタイミングでさ、落ちるよねと思って。だから、ねえ、ちょっと一時、そんなんありましたから、今週は FX マイナス7900円でね。で、今の、まあ、ちょっとね、スケベ根性あって、ドル円でね、一個ちょっとポジション持ってたんだけど、まあ、そのさ、その、急落のせいでさ、マイナス7900円なって、そのままドル円は切っちゃって、で、今持ってるのは、オーストラリアドル円、まあ、5ドル円ってやつだよね。これを、まあ、3枚、言ったらま、3万円分ぐらい、ね、持ってるって感じなんですけど、で、今その、決算してないからあれですけど、評価的にはマイナス2万3000円ぐらいのね、マイナスの状態。で、まあ別に来週もあるからね、まあ、プラマイゼロになれば全然問題ないんですけど。で、もともとは、これをスワップ金利でね、増やしていくっていう考えがありますから。全然変な話。マイナス2万だろうが、5万だろうが、別にロスカットさえされなければね、変な話。3万円分持ってるだけで毎月だいたい1万円ぐらいね金利がついて入ってきますから、そうしたら変な話半年も持ってたらねマイナス5万円も帳消しになりますから、そういう風にやっていくのがね一番賢いんじゃないかなと思うんですけどね、まあ無理せずねっていう感じなんでね、まあちょっと来週もね、お楽しみにというところですかね。じゃああとねちょっとお便りいただきました、ラジオネーム YA さん、パルさんこんばんは。今夜は、生放送聞きますよ。最近は心霊系の番組をめっきり見なくなって寂しい限りです。番組がやっても少しだけか昔の使い回しばかりでつまらないです。パルさんはなぜ最近心霊番組がやらなくなったか知っていますか？ 某心霊番組がやってしまった企画が原因だそうですが、本当だったら怖いですね。あと iPhone で童貞ネットを聞く方法を掲示板に書き込んでくれた方がいたので、この場を借りてお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。では今晩もラジオを聞きながら眠りにつきますというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ、このね、童貞ネットをね、iPhone で生放送を聞く方法をね、書いてくれてるね、方がいらっしゃいましてね、ラジオネームカインさんね。で、まあ、掲示板にね、載ってますんでね。で、一緒に分かりやすいようにね、画像までね、作ってくれてね、貼ってあるから。最初これ画像、クリックするときに、ね、JPEG 画像かと思って。もしかしたらエグいね、ブラクラなのかなとか思ったんだけど。そうじゃなくてね、普通に作ってくれた画像だったからね、それ見てね、あ、ここ押せばいいんだってわかると思うから。ね、それをすると iPhone からね、このラジオの生放送が聞けるっていう方法が書いてあるから。まあ普通にね、考えたらシンプルなんだけど、ね、ちょっとね、こういう風にやるんだっていうのはあるからさ。まあよかったらね、こちらは、このラジオ要請でその3の87番のね、書き込みにね、やり方書いてありますから。よかったらね、これをね、見て皆さん生放送ね聞いていただけたらなと思います。一応簡単にね言うと、iPhone でサファリっていうねブラウザーを、インターネット見るためにブラウザーを起動して、童貞ネットのホームページ開いて、でまあこのね生放送のね、まあ 2,3 分前ぐらいになったら、童貞ネットのホームページの右側に放送時クリックで再生開始っていうねところがあるから、それを押すと生放送がね聞けますよっていう風にねなってますから、もしよかったら試してもらってね、聞いていただけたらなと思います。で、あとはその YA さんでね、 YA さんからいただいたお便りで、心霊番組ね、まあ、最近めっきり見なくなって寂しいとね話だったんですけど、まあ、でも心霊番組ね、先週もちょっと話しましたけど、その番組的になっちゃうとね怖いからね。日本でやってる心霊の番組は本当に怖いから、怖いっていうかなんかその、もうゾワゾワしちゃうからさ。で、お風呂も入りたくなくなるしさ、トイレも行きなくなってくるから。で、夜とかさ、布団とかさ、ね、ベッドとかで寝てるとさ、ちょっとベッドから足が出ちゃったりとかするとさ、超怖いじゃん、なんか。だから無理、ね。もう心霊番組はやんないでほしいですね、ほんとね。俺みたいなね、ヘタレはもう無理っていうことですね。じゃあね、あとはラジオネームマキビシさん、パルさんのモチベーションにおいてオナニーイコール借金、オッパブイコール貯金ってことか。最近の パルさんを見る限り無理してでも行くべきだな、オッパブってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや本当だよね。それはあるね、オッパブイコール貯金ね。まあどうなんでしょうってありますけど、でも本当に今の俺はね、無理してでも行くべき。そのぐらい、本当もう仕事も行きたくないし、ね、仕事を、ね、次休みいくつ、次は休みいつかなってワクワクするとかそうなんだったらいいけど、もう本当仕事行きたくねえなーってなっちゃうと、結構ね、まずい状態なんで本当は。ね、そんなんみんなそう思ってるだろうとかって思ってる人は、ちょっとね、気分転換した方がいいなっていう状態だと思うよ、本当は。だって、俺も前の会社とか、ブラックな企業いた時は、本当お弁当、お昼とかね、買って、会社帰るまでにさ、歩きながら、もう本当に会社着くまでに会社のビル潰れててほしいみたいなさ、そういうの本当に本気で思ってたからさ、そういう風になっちゃうとさ、いかんから。だから、やっぱし、そういうちょっとでもね、なんか人生辛くなっちゃってたりする人はいたらね、もう騙されたと思って、オッパブ。いや、ほんとだよ。あのね、オッパブの素晴らしさをね、多分俺は今後、ね、ここ20年、30年伝えますけど、ね、オッパブの伝道師としてね、やっていきたいと思うんですけど、だって、お金払ったら、まあ、風俗と一緒だけどね、結局。ね、お金払ったらそれ射精までさせてくれるけど、オッパブも一緒で、お金払ったら、おっぱい揉ましてくれんだから。ね。でも、おっぱぶって考えていくからいけないけど、そこはキャバクラだと思っていったらいいよ。だって飲み放題なの。お酒飲み放題で、40分で。で、5、6000円でしょ？キャバクラじゃん。で、 椅子に座って隣の席に女の子が座る。キャバクラじゃん。ね。ただキャバクラってお金払ったっておっぱい揉めないけど、おっぱは揉めるんだから。こんな素晴らしいのないよ。ね。本当に。オッパブの素晴らしさを伝えたいよね、本当に。二十歳超えてる子はぜひ、オッパブ行ってもらいたい。ね。で、童貞で、ただ素人童貞とかね、プロにね、なんか童貞してるのってやだな、みたいな。なってる子は、ちょっとオッパブ行ったら、もう少しアグレッシブになれる気はする。本当に。そんなね、これ、純粋な、ピュアなね、本当にオッパブの話なんですけど、なんかそういう、ねえ、オラオラ系のなんかそういうお兄ちゃんたちがさ、オッパブいいぜみたいなの言ってるんじゃなくてさ、普通に、人生迷ってる人、オッパブ行ったら救われる可能性がやっぱしあるよ。1% ぐらいは。だからもうなんかもう、全部やりきっちゃって、もうダメだ。ね。もう人生積んだ。これダメだ。終わった人生ってなってる人、オッパブ行ったことなかったら、オッパブ行くといいよ。本当に。ね。もしかしたらわかんない。1000人って999人は救われないかもしんないけど、1人は救われるかもしんないから。その中の1人かもしんないからね。今ラジオ聞いてる君がさ。そうしたら、オッパブ行くべきだよねって思うんだけどね。じゃあそんなんで、もう今日ずっとおっぱいの話喋ってたらもう、ね、時間なくなってしまいましたからね。今日はこの辺でって形なんですけど。来週はね、7月の、もうこんな日程ですか。7月24日の日曜日。もう7月も終わっちゃいますね。こないだ6月終わっちゃうっつって、半年終わっちゃうんだけどどうするみたいになってたのに。でも大丈夫。俺は7月オッパブ行ったからもう大丈夫。だからね、来週は7月24日の日曜日。またね、23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思うんですけど、今日ね、1時間20分ぐらいやっちゃったよね。まあ、ここもね、うまーく、なんかね、やっていきたいんだけど、ただ喋りたいことができちゃうとね、喋っちゃいますよねっていうのありますからね。今日なんか皆さんのお便りとかもね、控えていただいたみたいでね、すいません、気使ってもらっちゃって。で、あと先週のね、ちょっと放送でBGM がちょっとね、ちっちゃかったかなと思うから、ちょっと今日軽くね、 BGM 音大きめでね、やってるんだけど、どうかななんて思うんだけどさ、その辺もちょっとね、なんか意見とかもね、いただけたらね、反映していきたいと思いますからね。その辺もお便りとかね、お待ちしております。では、そんなんでね、今日も、じゃあ、まあ、1時間20分ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、来週はおっぱいの話しないと思うけどね。まあ、今週は、まあ、十分にね、ちょっとね、おっぱいの魅力をね、伝えられたかなと思いますからね。また来週、お楽しみということで。じゃあ、また、来週、お会いいたしましょう。さようなら。